一人親の知識で得するラジオ。この放送はアラフィフシングルマザーのエミューが知っておくと損をしない知恵やノウハウを関西弁でゆるくお届けしています。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日はタイトルの宇宙留学についてお話ししてみたいと思います。3月からねこの件について配信しようと思ってて、もう6月になってしまったんですけども、私が入ってるコミュニティである方の息子さんがねこの宇宙留学に行くっていうコメント見たんですね。何それと思って詳しく調べてみると、鹿児島県の種子島にあるね南種町が毎年宇宙留学生を募集しているっていうことを知ったんです。そんなんあんのと思ってね。でもうこの企画はもう20年前ぐらいからあるらしいんですよね。で私もちろんこれ初めて知りました。でなんで種子島で宇宙留学かって言うたらね、もうこれは明白なんですけども、種子島は日本で唯一の大型ロケットがの発射場がある JAXA のね宇宙センターがあることから、まあ、宇宙に一番近い場所って言われてるんですよね。でこの種子島の南種町では毎年9月に宇宙留学生募集してるんです。で対象年齢は小学1年生から中学3年生まで で期間はね新年度の4月から3月までの1年間なので、今年の9月に応募して採用が決まったら来年の4月から1年間その南種町にある小学校何校かあるんですけれども、そこに転入して生活するんですよね。で種子島ってね、まあ、もちろん島なんでめちゃくちゃ自然が多いところやから、まあ、1年間ねどういう生活するかって言ったら、もう本当にその自然と触れる機会が多いんですよね。でウミガメの産卵地としても有名なので、そのウミガメの赤ちゃん育てて放流したりやとか、あとまあカヌーの体験ができたりやとか。で私も全然今まで知らなかったんですけれども、種子島ってね食料自給率 100% 超えてるそうなんですよね。なのでその農業体験なんかもできるみたいで、アムノイも育てるとかね、あと田植えができるとかで、もちろんそのロケットの発射するところを見学できたりとか、そのロケットについて勉強したりとか、そういったのが1年あるんですよね。でうちの小4の息子がねその宇宙に関することに興味があるから、このこと伝えたらもう2つ返事で絶対行きたいって言うんですよね。でどういうこの留学制度があるんかなと思って調べたらね、3パターンあって、親戚留学、里親留学、家族留学っていうのがあるんですよ。でその親戚留学っていうのはその種子島に親戚がいてて、でそこのお家から1年間学校に通うっていうパターン で2つ目の里親留学っていうのは、現地にね里親さんとしてその子どもたちを受け入れてくれるところがあるんですよね、お家があって。でそこに預けてで1年間生活する。で3つ目はまあ家族留学で、これはもう家族が種子島に移住するパターンですよね。でもちろんねその全員が家族全員が移住しなくても、まあ、母親だけとか保護者が一人いてたら移住できるんですけれども、まあ、条件としては、住民票をね種子島に移すっていうことが条件らしいんですよね。で息子にねこのこと話して、で行きたいって言ったら、もうそんな一人でも行きたいって言うんですよ。だから里親留学でも行きたいって言うんですよ。で、あそうなんやと、めっちゃ行きたいやんと思って、ほんならちょっと前向きに検討しようっていうことで、でそこからまあ私もねこういろいろ調べ出したんですけれども、そしたらね調べてる途中でね、よくよく考えたらね、来年うちの上の娘ねもう高校卒業するから家から出るんですよね。でまだ進路決まってないんですけど、そのまあ大学行くにしても留学するにしても、もううちは18歳、高校卒業したらとりあえず家出てなって小さい時から言ってるんで、家出るんですよね。でそうなったらね、私と息子2人やから、息子がねその宇宙留学行って私1人でここにおる理由がないんですよね。で仕事もねパソコンあったらどこでもできるし、で家もね持ち家ちゃうから、その物質的にね手放さなあかんっていうものが何一つないんですよね。で例えばねこの宇宙留学で採用されたとしたら、一応その市からね 支援金みたいな感じで毎月4万円出るそうなんです。で、例えば里親留学っていうのを選択したら、その里親さんにその市から補助金っていうか、その支援金みたいなのが出るし、でこちらからもその里親さんにそのいただいたお金をお支払いして、それプラスアルファ子どもの、まあ、何かしらね、お小遣いなり何なりかかるから、プラスアルファでお金かかるんですよね。でも家族留学やったら生活費ね、二重にかかれへんし、今かかってる生活費はね、何やったらね、安く済む可能性があるんですよね。っていうのは、家族留学で行くとね、向こうでその住むところを一応用意していただいてるみたいで、でしかもそれがね、公団みたいな感じなんでね、家賃がめっちゃ安い。でしかも家電とかそういったのを1年住むように準備してくれてるみたいなんですよね。でもね、これ絶対行くしかないやんと思って、もうめっちゃ行きたいと思って、でもそんな島暮らしなんて今までしたことないし、これから先もね、そんなチャンスないかもしれへんし、もう今このチャンス行かんかったらもう絶対後悔するわと思ってね。で行ったらやっぱりもう全然違う生活スタイルになるやろうし、もう農業とかそういったのもしてみたいしね。なのでもう私の気持ちはもう種ヶ島なんですよね。で今までね、まあ、過去に16回引っ越してきてる、次だから17回目になるんですけど、もうね1回スイッチ入ったらもう引っ越ししたくてしゃあないんですよ。なのでもう引っ越しする気満々なんですけど、そしたらね、今度ね、いやどうしよう、もしこれに採用されへんかったらって、今度そっち不安になってきて、ちょっとこの気持ちでもしあかんかったって言えなと思って、ほんでね、そういうね、別のね、島の留学あるかなと思って探したらね、もうたくさんあるんですよね。まあ、もちろんその南はね、沖縄の方からその北海道の方まで、その小中高対象にその毎年留学生を募集してるみたいなんですよね。だからその辺もちょっと視野に入れて今一応いろいろ探してるんですけれども、またこのサイトね、概要欄にリンク貼っておきます。ここにもね、その今回のその宇宙留学種子島の件も載ってるんで、興味のある方、まだ9月応募なんで、まだ日にちあるんでね、興味のある方はぜひ応募してください。そう、倍率、競争率上がってしまうけど、もう告知しておきます。で、大学生なんかはね、毎年6月の初旬、もう今年終わってるんですけど、 NASA 留学っていうのも募集してるみたいなんですよね。8月に10日間ぐらいヒューストンの NASA の施設を見学するのがあるみたいなんですよね。これもすごいいいですよね。で、まあ、最近こういったそのロケットの開発とか宇宙の研究が進んで、それほど遠くない未来に宇宙旅行も行けるようになるかもなんていう話聞きます。まあ、そうなったらね、その海外留学のように本物の宇宙留学っていうのも出てくる可能性ありますよね。過去回314回で子供に教えをこう宇宙という配信をしてます。これは子育てする中でね、自分に興味のないこともその子供を通してね、知ることがやっぱり多くて、その子供によって教えられることが山ほどあるなっていう内容なんですけれども、この過去回の配信聞いててね、思ったんですけども、今私がね、その大学で勉強してるんですけども、その勉強しようと思えたその動機の一つにね、その子供からの影響っていうのも確実にあったなと思いました。概要欄にリンク貼っておきますので、よかったら合わせて聞いてみてください。では最後までお聞きいただきありがとうございました。今日も笑顔で。